バックトゥ1982。私小松愛の生まれた1982年の出来事を見つめ直すことで、逆に2017年の今を知るという頭良さげなこの企画。本日取り上げる記事は1982年5月27日の朝日新聞です。見出しから参ります。 A 国教会バチカン400年ぶり歴史的和解、ローマ法王明日放映、女王大主教と会見、ヘンリー8世破門から流血の構想を超えてとなっています。これは世界史関係のニュースですか？
まあそうかもしれませんね。
高校時代世界史を選択したことは覚えているんですけれども、授業の前もね、一切覚えてなくて、このままでは何もわからないので、ここから先はね、ゆうさんにお任せしたいと思います。
はい、井本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キリスト教の歴史を紐解きますと、ちょこちょこと分裂を繰り返してるんですよ。
はい、
特に有名なのは西方教会と東方教会の分裂。これは中学校の世界史にも出てくると思うんですけど、
習ったかな。
でその西方と東方、西と東の分裂以外に、その西の中でも、あのローマカトリックっていうのが、まあ西方教会の、まあ、代表ですけどね、まあ、そのローマカトリックをめぐっていろんな事件があって、でその中の一つが今見出しに登場してましたけど、ヘンリー8世破門から流血の構想っていうね、こういう事件がありまして、まあ、これでちょっとその分裂騒動になっちゃったんですよ。で簡単にご説明しますと、イングランドの王様だったんですね、ヘンリー8世という人は。でこの人はね、王子が生まれなかったんですよ。でそれで王子が生まれなかったこと以外にも理由はあったんですけど、まあ、奥さんと離婚しようとしたんですね。でも、まあ、ローマ法王庁がその離婚を認めなかったんです。これにはいろんな事情があるんですが、まあ、ちょっとそこも省略させていただいて、でその結果どうなったかっていうと、ヘンリー8世はこう自ら英国国教会っていうのをですね、旗揚げして、こうローマカトリックと分裂して、で対立構想が始まっちゃったわけですね。その自分の離婚認めてくれないんだったら、じゃあ自分でやるよみたいな形で新団体旗揚げみたいになっちゃったわけですよ。でそれでずっと争ってて対立が続いたんですけれども、まあ、なんとかそれに終止符を打とうという動きが、この1982年、当時のローマ法王であるヨハネ・パウロ2世がですね、まあ、イギリスに渡って400年ぶりに、まあ、歴史的な和解に至るというニュースですね。
仲直りをしようということですね。
そうですね。はい、でさらに頭良さげなポイントを指摘しておきますと、今新聞記事を持ってきてるんですけど、その今ね、あの見出しを読んでいただいた記事の下にちっちゃい見出しの記事がもう一個あるんですけど、赤い丸で囲ってあるとこなんですけど、これちょっと見出しの部分だけ読んでいただけます？
はい、アルゼンチンへ A から直行の用意、ローマ法。
はい、これピンときます？
え？わかんない。
バックトゥ1982くくりで、
え？
あんまりピンときませんか？
わかんない。
まあ、アルゼンチンへ行くっていうのは、前回勉強したフォークランド紛争が関係してるんですよ。はい、フォークランド紛争っていうのは、
前回、なんかアルゼンチンとイギリスが対立してるの、サッチャーさんね。
そうですそうです、はい、でアルゼンチンはカトリックの国なんですね。でイギリスが英国国教会なわけで、でまあ、それで、まあ、ローマカトリックと英国国教会が和解することで、まあ、そのフォークランド紛争の解決につながらないかなというね、まあ、そういう願いがヨハネ・パウロ2世にあったんじゃないかっていうふうに言われてますね。このヨハネ・パウロ2世という方はですね、平和外交にすごく積極的な方で、飛行機に乗ってどこへでも行って、ね、いろいろ交渉したりする方なので、あの空飛ぶ法王とかね、空飛ぶ教皇って呼ばれてた方です。
そうなんですね。
はい、じゃあ、2017年の現在からこの出来事を見つめ直しますと、昨年になるんですけど、ある出来事がありました。こちらにですね、2016年2月14日の朝日新聞デジタル版の記事を持ってきましたんで、見出しの方を読んでいただけますか？
はい。分裂越え初会談、ローマ法王 ロシア正教会総主教、京都迫害やテロ契機。
はい、昨年ですね、こちらも長らく対立しておりました西方教会ローマカトリックと、今度は東方正教会最大の勢力であるロシア正教会が関係改善に動き出したと。まあ、さっきのは西の中での話でしたけど、うん、今度は西と東のね、話で、なってるんですね。
なるほど。
で、まあ、こういう背景にはですね、この頃相次ぐテロ事件がありまして、うん、平和が脅かされてるってことに対しての、まあ、宗教家の、ね、危機感っていうのがあるのかなと思うんですよ。でよくね、テロの原因として宗教対立が挙げられたりするんですけど、うん、私ね、猪本自身はそこが根本原因とは思ってないんですよ、
うん、
思ってないんですけど、まあ、少なくともこういう宗教的な和解が進めば、うん、そこからね、こう平和へつながっていくってこともあると思うので、うん、社会の中の宗教という意味でね、やっぱそういう、こういうね、あの和解の動きっていうのはもうどんどん加速させていってもらいたいなっていうふうに思っております。以上です。
ありがとうございます。理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の稲本です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは近況報告から参りましょう、
はい、
今年最初の稽古で去年の神率が発表されました、
うん、神率、
はい、神率、
神率って何ですか？
滑舌の、
うん、はい、
噛んじゃった、
はい、
回数っていうか率、
神ってると関係ない、
関係ない、神ってない、
はい、大きな意味では神ってたのかもしれない、
神神だった社説をですね、うん、1回朗読するたびに平均でどれくらい噛んでいるかというのを示すデータで、うんうんうん、
はい、
ちなみにここまではですね、
はい、
2014年 53.846%、
うん、
朗読117回中紙63回、
うん、まあ、53.8 ですね、短く言えばね、うん、きっとそれぐらいですね、
半分ぐらい、
まあ、半分噛んでる、
うん、続いて2015年、
はい、
52.427%、
うん、
朗読103回中紙54回、うん、
まあ、やっぱ半分ぐらい、うん、
そうね、あんまり変わってなかった、うん、
52.4
ぐらいですね、ちょっとだけね、うん、朗読の回数も少なかったしね、うん、でね、今年はすごい自信あったんですよ、
うん、
確実に紙率下がってる、
うん、
果たして結果は今年最初の稽古で2016年どうだったかと発表ありました、
はいはい、2015年が 52.4 ですね、
うんうん、2016年は、はい、なんと 52.6、
ちょっと ちょっと上がっちゃって
増えちゃった。朗読回数が112回、はい、うん、そのうち紙59回ということでね、うん、52.679% という結果でございました。
なるほど、
うん、去年より悪くなってた、
まあ、ほぼ変わってないですけどね、うん、
なぜだなぜなんだ、まあ、データで見るとここ3年間は社説を2回読んで1箇所噛むっていうペース。
そうですね、むしろ安定してますよね、
うん、安定した噛み率社説1本がだいたい1000文字弱なので、
あ、そうですね、毎日とかそうですね、
2000文字ごとに1回噛むペース、うん、これが優秀なのか情けないのか全然わかんないんですけど、
どうですかね、2000文字に1回って言ったら私なんかもっと噛んじゃうんで、
うん、
すごいなって思いますけど。
そうですか、いやいや、あの、まあ、いろんなね難しい単語があって、はい、あの技術とか、
あ、言いにくい、
首相とかね、うん、支出とか手術、
もう言えない、今すでに言えてない、
手術とか、うん、普通に読みにくい言葉に加えてですね、はい、私が苦手としているのが、
はい、
統計を取ってもらったんですけど、
うん、
7、
はい、
数字の7とか、あとなど、
うん、
などが特に苦手で、
うん、
な行なのかな、うん、ちょっと今年滑舌を見直して、
うん、
紙率 50% 切りたいと思います。
期待しております。
はい、頑張ります。 のテーマは、プーチン大統領はなぜ遅刻するのかということで、昨年末に行われた日露首脳会談を遠巻きに振り返りながら、
遠巻きにね、
はい、遠巻きにね、国際政治の何たるか、外交交渉の隠された裏側を探っていきたいと思います。
なるほど。前回のテーマがね、あの小松式の時間管理メソッドでしたから、そのつながりで遅刻論。
そう、それもあるんですけど、あの今年はね、国際政治を本気で勉強したいと思っていて、はい、まずは個人的に気になったところから始めようかなって思ったんですよね。
以前からね、国際政治たまに取り上げてはきましたけど、うん、今年はじゃあ本気度が違うぞと、
そう思いたい。
保証はしないけど、
今のところはそういう気持ちでいますが、どこまで続くか分かんないけどね、あの前にアメリカ大統領選挙についてこの番組でね、学んだこともありました。
そうですね、まだ結果が出る前ですけどね、
そう、割と興味を持って大統領選の報道番組見てたんですが、まあ、みんなそうだと思います
まあ日本中結構多くの人がね、見てたと思いますけど
そう、今までの私だったらスルーしてたけど、はい、今年、まあ去年ね、ちゃんと見たよっていう、トランプさんが勝って、でいろんなメディアがこれから世界は、変わっていくみたいなね、こう海外事情を解説していたんですけど、正直まだまだ分からないことが多いっていうかね、全然分かんないからもうぶっちゃけ
勉強したんだけど、
まあ、ニュースを苦手と感じてしまうのはやっぱりね、基礎知識がないからだなと素直に痛感しました。だから基礎を理解して、こうニュースの裏側をね、少しでも推理できるようになれば、きっと興味も湧くし、興味が湧けば理解度も上がるから、
それはありますよ、相乗効果ありますからね。
そう、いい加減ね、そろそろ勉強しなきゃダメかなと思って、あと1ヶ月弱で、私も35歳だし、
はい、大人だし
大人だし
ちょっとはね、やっぱり分かるようにならないと。
そうなんですよ。で、私はね、オバマさん応援していて、でももう終わってしまったじゃないですか、
去っていってしまいました。
じゃあオバマ政権は一体何だったのみたいなことをね、ちゃんと総括できるようになりたいな、まあ、そういうのを語れたらね、かっこいいし。
そうですね、
でも今すぐには無理なので、ゆうさんからレクチャーを受けて、それをさも自分の知識のようにひけらかすところから、地道にコツコツ始めたいなと。
無理は禁物ということで。そうそう、
質問されてもちょっとまだ答えられない、受け売りで説明するだけみたいな。なるほ
ど、はいはい。あ、でもまあ今回オバマさんよりもプーチンさんを取り上げるということで、それはプーチンさんがアンテナに引っかかったってことですよね。
そうですね、あのプーチン大統領の遅刻をテレビで取り上げていて、私としては遅刻の背景を知りたかったんですけど、そこはあんまり触れなくてスルーだったんで、それなら続理想現実ラジオで勉強しようかなと思います。
なるほど、
はい。
じゃあまずプーチン大統領の、そうですね、遅刻の背景を探る前に、
はい、
日露関係についてね、少し触れておきたいんですけど、まあ、今回のこの日露首脳会談っていうのが、まあ、どういうものでどういう結果に終わったかっていうことは、これはニュースか何かでもご覧になってますよね。
はい、なんとなくは分かってると思うんですけど、はい、日本とロシアの間には未だ平和条約が結ばれてなくて、まあ、その障害の一つが北方領土、
はい、そうですね、
ですよ、
そうです、間違い、それが間違ってました、はい、
だから日本としては北方領土返還交渉っていうのが、はい、まあ大本命、
まあ、本丸ですね、
で安倍総理がね、今までにない新しいアプローチによる外交って散々言ってたんで、それを聞いて、なんか新しいことが起こるのかなって、なんか新しいアプローチ、新しいアプローチってで何なのみたいな、ずっと気になってて、で結局新しいアプローチっていうのはお金を配ることなのかなみたいな結果だったんですけど、私から見てもね、
まあ、経済協力の方がね、前面に出てましたし、小松プロデューサー安倍総理に厳しいですからね、そういうとこね。でも安倍総理ご自身は大きな一歩を踏み出すことができたと、会見で堂々とおっしゃってましたけど、
あの手元の資料にその時のコメントがあるので、安倍さん曰く、今回4党において共同経済活動を行うための特別な制度について交渉を開始することで合意した、要するにまだ何も始まっていないということをかっこつけて言っただけなのではと、
まあそうですね、あの特別な制度ができたわけでも
ない、
交渉が始まったわけでも
ない
な まあ、合意した始めることで合意したっていうのはすごいちょっと分かりにくいですよね。
ねえ、何も始まってないってことですね。
これからこれから
これからね、はい、うん、今までと何も変わらないような気もするけど、
まあ、あのプーチンに痩せればまずは信頼関係を作ってっていうことです、
ね、まあ、経済協力ってお金上げてるだけじゃないかと思いましたけど、まあ、うん、あと分からないのはなんでまた急にこのタイミングで首脳会談なのかなっていうのとか、
は
い、
あ、本当はねもっと早くやるはずだったんですよ。ただあのクリミア併合、クリミアの問題があって、はい、経済制裁しなきゃいけないとかいろいろあって、あの延期になったというか中止になっちゃったんでここまで伸びちゃったんですね。
これは日本側が望んだ会談だったんですか？
それはまあそういうところもあると思いますし、まあ、ロシアもねそれなりの思惑とか計算はあったと思いますけど、一つ言えるのは、はい、すごく難しい外交問題を解決するときっていうのは、はい、お互いが安定政権のときがね狙い目なんですよ。で安倍政権もこの先しばらく続きそうですし、まあ小松プロデューサーは不満でしょうけど、でプーチン政権も当面安泰ですから、そういう長期政権同士の時こそが、ね、こういう領土問題とかに取り組むチャンスだっていう、まあ、機運はね特に日本側にあったと思いますけど、
あ、まあ、ロジックとしては分かりますね、うん、お互いに何か約束しても、ね、うん、相手の政権がコロコロ変わったらまた振り出しに戻っちゃう、
うんうん、
はい、リスクがね、はい、ってだからあのアメリカに言われて日本は TPP に参加したのにね、はいはいはい、もう今回トランプさんになったら急にはしご外されちゃったみたいな、ね、
まあそうですね、
こういうことですね。
まあそうです、そうです、うん、一般論で言えば外国との正式な約束っていうのはね、うん、この政権が変わっても引き継がれるのが原則なんですけど、はい、うん、やっぱトランプマジックというかね、うん、割とちょっとそういう最近フリーな感じがいろんなところで起きてますけどね。
そうですね、うん、じゃあ安倍さんとしてはお互いが長期政権の間に北方領土返してもらおうと思ってるわけですか？
うん、おそらくね歴史に名を残したい安倍総理ですから、あ、まあもちろんねそれはもう理想としてはそうだと思います。おじいちゃん
のためにね
、まあ、頑張りたいと思ってると思いますけど、まあ、現実は難しいと思いますよ。
そうなんですね、
で小松愛さんとしてはどう思います？帰ってくると思います、う
ん、北方領土、
はい、
あのこの日露首脳会談に向けて、はい、池上さんの、
はい、池上彰さん、
はい、番組で北方領土特集やってた、
あ、なんかやってましたね、
見たんですよ、うんうん、正直難しいなと思っちゃいましたね、うん、まあ、歴史的な事情とか政治的な駆け引きっていうのはちょっとあんまりわかんないんですけど、はい、実際にその番組で択捉島のね今現在の街並みをこう見て、う
ん、あ、撮影してたんですね、
うん、まあ、あれだけ開発が進んでたらもうロシアは返す気ないんじゃないかなっていうのは感じましたね。返還されるとしても歯舞台色丹までかなって感じて、でもどうでしょう、ロシアは歯舞台色丹そのうち返しますよ的な素振り見せながら結局は返さなくてね、はい、その間も経済援助を要求し続けるとかね、
まあ、ちょっと意地悪な見方をするとね
ありそうな感じ、まあ、それくらいねやっぱりしたたかな印象をプーチン大統領には感じるかなね、タフネゴシエーター、
まあ、外交っていうのはそういうものですからね、うんうん、まあ、そんな中ですねプーチン大統領がですね、首脳会談に3時間近く遅刻するという大技が、まあ、出たわけですけれども、うん、小松井さんはこの遅刻現象っていうのはどう見てるんですか？あのロシアの外交筋の説明によれば、うん、シリア問題とかの対応でねもうやむなく遅れてしまったというような言い方してますけれども、
いやーそれは明らかにわざとじゃないのっていう駆け引きの一環、
うんうん、
演技術の世界で言えばステータスコントロール、
はい、ね、はい、ありますね、そういう練習もありますよね、う
ん、遅れてくることで相手より有利な立場を取りたかったのかなとか、
うんうん、
ただし日本側もねその点はもう織り込み済みでしょうから、はい、実際効果があるのかとかちょっと疑問
があ
って、
あ、まあ、効果っていう意味ではね本当疑問というか、例えば小松プロデューサーが演劇の関係者の打ち合わせとかで、うん、こう相手が遅刻してきたら、うん、やべ相手の方が偉いこっちが不利とか思ったりしますかね、気遅れしたりとかって、
うん、どうなのかな、
むしろこっちから遅刻していこうみたいな思いますかね
それはないけどちゃんと時間通り行かなきゃってね、
まあ、大人ですからね、
そう大人だから思いますけどね、うんうん、でも遅れてきた相手が、はい、やっぱりちょっとこういう事情だから仕方ないでしょうみたいな感じでね、うん、 お詫びもなく堂々と遅れてきたらちょっと嫌だなとは思いますけどね。
むしろちょっと、
イラッとはするかな。なんか向こうとしては待たせて、ね、向こうが待ってるわけだから、
はい、
なんかこう相手に尽くしてもらうっていうかね、そういう感じなんですかね。こう恋人で言えば、
ね、あ、そうですね、
恋愛だったらそうじゃない
ですか。そうですね、待ってる方が惚れてて、
そう、惚れてる
遅刻してくる方が惚れられてるみたいなね。
そう、惚れたら負けみたいな、なんかそんなんかな、わかんないけど。でもなんでしょうね、面白いのは、そのプーチンさんは誰に会う時でも遅刻するって聞いたんですよ。
もう何回もいろんな遅刻してますから。
そうなんですか。で、なんかドイツのメルケル首相は4時間待たされて、さらに苦手な犬まで連れてこられて大変だったっていう話を聞いて、なんかあと、ね、バックトゥ1982で出てきたローマ法王との面会でも結構遅刻したってね。
ちょこちょこ遅刻してます。
本当に誰と会う時も遅刻してる？もう私は実際そのニュース見てないから分かんないんですけど、じゃあなんか一本筋通ってんのかなと
逆
か、
にね 常に遅刻す るのであ
常
れば。
に誰でも相手が、どうなのかな。でもそのテロ対策とかでね、こう双方了承の上でわざと遅刻っていうか、約束してた時間じゃない時間に行くっていうことはあると思うん
そ
で
れ
す
はあ
け
る
ど
でしょう
ね。
ね。
相手が苦手としている犬をわざわざ連れてくるっていう理由は、なんだろう、嫌がらせ以外にはないとは思いますけどね。
まあ、メルケルさんのね、その犬を連れてこられちゃったっていう話、有名になってますけど、今一つ都市伝説がありまして、メルケルさんはドイツのトップですけど、もともとね、東ドイツ出身なんですよ。で、東ドイツは分かりますよね。
ドイツが分裂してた頃の東側、
そうです。
ソ連
ソ
側。
連側です。そうなんですよ。で、そのソ連側の東ドイツ出身ってこともあって、メルケルさんってロシア語ペラペラらしいんですよ。もうロシア人より上手いって言われるぐらい。
ロシア人よりも
すごいペラペラで、もう全然普通に喋れる人で、で、しかもプーチンさんっていうのは、ソ連の KGB 時代に、仕事で東ドイツにいたんですよ。
そうなん
メルケルさんは東ドイツ出身でロシア語ペラペラで、プーチンさんは東ドイツにいたっていうことで、なんかそういう過去に割と共通点が調べると多いらしくて、で、本当は2人はすっごい仲良しで、犬を連れてきたのも、ある種のジョークだったんじゃないかっていうふうに言うかと思いますけれ
そ
ど
う
も。
なんですね。まあ、ジョークだったとしてもね、本当にすっごい仲良しだったら成立するけど、でも、どうかな。本当にそんな仲良しとも思えないけど、政治家同士だしね。
いろいろ利害関係があります
な
けど
りえる
ね。
からね、本当の仲良しというか、ちょっと意地の悪いジョークだし、なんかそのジョークっていう名を借りた嫌がらせなんじゃないのとか 思っちゃいますけどね。私的には、まあ、根拠ないですけど、でも、嫌がらせだと思う。
このシーンはね、映像で私見たことあるんですけど、メルケルさんかなり顔が引きつってましたから、まあ嫌だったんじゃないかなと思います。プーチン大統領の遅刻っていうのは、私も駆け引きだと思うし、小松プロデューサーがさっきおっしゃったみたいな、そのステータスをね、コントロールしたいっていうのも、あるだろうし、あと、脚本家視点の勝手な意見なんですけどね、ロシアの国内に向けて、もう我らがプーチンは、もう誰が相手でもね、こうやって堂々と、威風堂々と遅刻する、すっごいかっこいい男でしょ、みたいな、アピールも、ちょっとあるのかなっていうふうに思いまして、主役はね、遅れて登場するっていうテクニックはね、シナリオでもよく使いますから、何かこう、人気を高めるアピール、ないかな、でもなんかそんな気が私もしたりして。
国内向けアピールね、そういうことか。確かにそのプーチン大統領、国内での支持率がね、むちゃくちゃ高く
むちゃ
て、
くちゃ高いですね。
なんかすごいらしいですね。で、その元 KGB だし、タフガイでかっこいいってね、カレンダーもすごく売れてるって聞いて。
本当ね、韓流スターみたいなね、カレンダーを。だからすぐ上半身裸になってです
そう
ね、
なんだ。
サングラスかけて、っていうのがありましてね。今 KGB っていうね、お話出ましたけど、KGB はお分かりなんですよね。
ソ連のスパイ組織、
まあそうですね。
ソ連のモサド。
モサドっていうところがマニアックです。CIA じゃなくてね、ソ連の CIA じゃなくてモサドっていう。 イスラエルの、ね、情報機関ですね、モサドはね、うんうん、
モサドと KGB と CIA、
はいはい、う
ん、前にあのユさんからモサドをわざわざ変装してからその外国でスパイ活動するっていうエピソードを聞いて、はいはい、すごい興味がきましたね。
モサドの話もいろいろありますんで、うん、あの時間があるときに、ね、このじっくり語りたいんですけどで、ね、その KGB 時代にプーチンさんは東ドイツにいて、うん、
はい、
実はちょうどその時にベルリンの壁の崩壊があったんですよ。
うん、
でベルリンの壁が崩壊してで、まあ、民衆がですね、まあ、KGB がそれまで結構ねきつく締め付けきつかったんで、うん、こう KGB の本部にねどんどん民衆がなだれ込んできて、うん、まあ暴動ですよね、ある種一触即発になったことがあるらしいんですよ、
う
ん、
はい、
その時になんとプーチンさんは、
はい、
もうたった一人でその民衆に立ち向かって、
うん、
あの武器とかで打ち返すんじゃなくて、
うん、
言葉で交渉してみんな追い払ったっていう、
うん、
まさにタフガイ、
うん、なんか
という伝説が、かっこいいプーチンさん伝説。
いやなんかちょっと悪いこともしてそうな気するけどね人には言えないような、うん、
まあ、あの本当に言葉だけで追い返したのかっていうね、いろんなこと思っちゃう人もいるでしょうけれども、
でもなんかこうイメージがやっぱりね、はい、元スパイっていうのもあって、はい、ちょっと007みたいなね、
うん、ああそうですね、
あるじゃないですか、だからね、
いや多分10年後ぐらいに出てんじゃないですか007の富士さん政治家引退したら
出てるかもね、はい、本当にね、まあ、でもイメージはやっぱりねそういうこうちょっと強
い
とこみたいなのありますけどね、
うん、と人気あるし、
うん、
あの余談なんですけど、
はい、
ベルリンの壁の崩壊っていう話をしましたが、
はい、
さっきオープニングに出てきたあの空飛ぶ教皇のヨハネ・パウル2世ですね、
はい、
実はこのベルリンの壁崩壊にちょっとですね関係してるんですよ。で今日はねちょっとお話しする時間ありませんけど、
はい、
まあ、そういうこともねこう分かってくると国際政治全体像がね見えてきてね面白いですよ。
そう、つながりがね、
はい、
あるとね、
はい、
まあ、ちょっと今一瞬あのプーチンさんのことの話題で、
はい、
ヨハネ・パウロ2世を忘れかけてましたけど、まあ、そういうことちゃんとね覚えておかないと。
そうですね、キーワードになる人はね覚えておいた方がいいですね、
繋がっていかないからね、うん、はい、はい、
でまあ、最後にねもう一つちょっと触れておきたいんですが、
はい、
今回の遅刻騒動の原因としてですね、トランプ政権誕生も、まあ、関係してるかなっていうのはありまして、トランプ政権になったことで、
はい、
プーチンさんの中で日本の重要度が下がったっていう指摘はね結構あるんですよ。オバマさんはロシアに厳しくてねその経済制裁とかしてましたけど、トランプさんはねロシアよりな発言をね選挙中もしてましたから、うん、仲良くできる可能性がプーチンさんから見るとあるのかなと、
うんうん、確かにね、アメリカと直接話ができるようになればもう日本なんて別にねいいやみたいな、
うん、
後回しでいい、はい、みたいになりますよね、はい、うん、しかも日本とねいろいろこう約束しても、はい、最終的にアメリカが出てきてねアメリカの言いなりになってひっくり返ったりするから、はい、うん、だからもしもヒラリーさんが大統領になってたらこの日露首脳会談なんかやっぱり違ったんですかね。
いや、まあもしヒラリーさんがなってたら3時間の遅刻が30分ぐらいに縮んでたかもしれませんね。
ちょっと急いでくれ、
はい、やっぱりね相手をどれだけ大事に思ってるかってことと、うん、遅刻時間の長さはなんか関係あるみたいなんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
やっぱ大事な人には短い遅刻、
うん、
ちょっと大事じゃない人には長い遅刻とか、
あ、まあ、遅刻はするけど、
はい、遅刻するけれどもね、
うん、
はい、なんか嫌いな相手にはさらに犬も連れてくるみたいなそれあるみたいですけどね、
なるほどね、はい、まあ、の基本的にアメリカとロシアが、ね、不仲っていうのは、
はい、
ソ連共産主義と、
はい、
ね、アメリカ資本主義の争いだっていうのはなんとなく理解してはいるんですけれども、
うん
うんうん、はい、なんか経済システムの違いでなんでそんなに争うのかなとか、
それ面白い、うん、あの疑問ですね。
お恥ずかしい話、
はい、
ドイツの東西分裂とか、
はい、
朝鮮戦争、ベトナム戦争もアメリカとソ連の争いがね根本にあるっていうのはあんまりピンとこなくて、
まあ、
代理戦争とかねよく言うけれども、はい、なんかちょっと聞いた時は本当に驚いたんですよね。
まあ、ここはね本当にちょっと一回俗理草原津ラジオで、
うん、
もうフルに時間つかないと説明しきれないんですけどまあソ連っていうのはね、うん、あの共産主義というものをね、
うん、
目指していて、共産主義国家になろうっていう戦略があって、まあ、その戦術として前段階として社会主義っていうスタイルを取ったんですね。でこの社会主義っていうものがアメリカから見ると、まあ、アンチ民主主義みたいな形になってしまって、まあ、そこら辺からちょっといろいろとギクシャクし始めた、両王国がねギクシャクし始めたっていうのはあって、まあ、経済活動以外にその、まあ、政治的ないろんな、まあ、事情があってねギクシャクしたんですけど、でもねやっぱ当時のソ連にはすごい勢いがあって、本当世界がソ連に、ね、なっちゃうんじゃないかぐらいの勢いがあったんで、まあ、それでアメリカがそれをかなり恐れたっていうのはあると思いますし、まあ、そのあたりは本当一度改めてじっくり勉強したいなと思いますね。俗理想民主
主義、あとのもう一つ気になってるんでいいですか、
はい、
プーチンさんはねよく遅刻、
はい、遅刻しますね、
しますけど、はい、相手に遅刻された時はどうなん
ですか。相手ね、あんまりそういう情報出てこないですけど、一つ最近よくメディアに取り上げられているのが、トルコのエルドアン大統領っていう方が会談に遅刻してきたことがあったんですよ、プーチンさんと、で、まあね、その、まあ、外交のその裏側のことはよく分かんないし本当かどうか分かりませんけど、遅刻された時のプーチンさんはすっごい不機嫌だった。
そうなんだ。
もうその日はずっと不機嫌だったらしいですね。
エルドアン大統領は狙ってたの？
あのね、今トルコとロシアの関係も微妙なんですよ。だ狙ってた可能性がないことはないと思いますけど、
遅刻してってステータスをじゃあエルドアン大統領上げたかった、
はい、ただ本当にガチで揉めてるので、そこら辺はまあどうだったのか分かりませんけど、でも多分プーチンさんは次はもっと俺が遅刻してやると思ったと思います。遅刻返し。
なんかそこはさ、ちょっと自分も遅刻してるんだから、はい、人の遅刻にももうちょっと寛容になってもらいたいと思いますけどね、
はいはいはい、意外とその後は小さい男って。
そうですね。あれタフガイじゃなかったみたいな。ということで最後はプーチンさん意外と小さい小さい男だった、
はい、意外と身長は低い。
あ、確かに、ね、はい、背は意外と低いね、自分は遅刻するけど相手に遅刻されたら怒っちゃうっていうね。そうなんだ、いろんな駆け引きがあって、ね、難しいですけど ね、
そうですね。で
裏側が分かるとね、はい、面白いというかね、
でもね確かにね、さっき小松プロデューサーおっしゃったようにね、遅刻作戦はこうそうしてるのかっていうのはね、
そこは
効果があるのかなっていうのは、本当恋愛だったら、そのわざと遅れてくるみたいなのあるかもしれないけど、
外交、
外交でね、でも本当にロシアはそういう文化があるらしいんです、
ね、国によってはそういうのがあるんですかね、
で私前テレビでマルシアさんがおっしゃってたんですけど、ブラジルの方はみんなすっごい遅刻するんだけれども、相手の遅刻にも全く怒らない。
あ、確かに、それ聞いたことある。
あります、だプーチンさんよりは心が広いのかな。相手の遅刻にも分からない、でもこっちも遅刻する
ね。お国柄みたいなのあるんです
かね、そうそう、でもマルシアさんに言わせると遅刻する男の方がかっこいいって。
あ、そう
なんだ。そういうっていうふうに言ってましたよ。
時間通りだとなんか、はい、せかせかしてるみたいに思われるのかな。
なんか遅刻してくる男の人の方がかっこいいっていう、そういう文化があると言ってたから、プーチンさんもかっこいいの。
でもしばらくね、はい、ロシアはプーチン体制続くわけです
ね。そうですね、まあ、ロシアの大統領って任期6年で、まあ、2回までできるんで、最長で2024年ですかね。それまではもう東京オリンピックをはるかに超えて、2024年まではおそらくプーチンさんだし、でそこでプーチンさんの任期切れるんですけど、で前にこれプーチンさんが使った手なんですけどね、もうあの3回連続でできないんで、大統領にはなれないんですけど、そういう時にプーチンさんはね首相になるんですよ。で自分の仲間を、仲間って言っちゃいけないな、親しい人を大統領にして一期やらせて、でその人が一期終わったらまた連続じゃないからいいだろうってことでプーチンさんが大統領に戻るという、こともあるかもしれないんで、もうずっとプーチンさんかもしれない。
というかロシアには大統領のほか首相もいるんですか、は
い、いるんですよ首相もいて大統領もいてそういう国多いですよ意外と、はい、いやあそう多いですよ意外と
そうなんだ、うんはい、ちょっとそれが今日最大の驚きかもしれない
日本はねやっぱり首相でアメリカ大統領制ってありますもんね、うん、
両方
そうですでもどっちかが強いんですよ首相が強いところは大統領が弱いし大統領が強いところは首相が弱いふうになってますね
韓国もでもそうですね
そうですねはいそうです
ニュースに、
はい、
そうかそうか、うん、勉強になりました
ありがとうございます
ありがとうございました